いまの時刻は10時30分です。休憩前に引き続き会議を開きます。それでは一般質問を続けます。質問順2番、8番、今村貞一議員に、質問、一般質問を許します。
はい。8番、今村です。
8番、今村貞一議員に、質問事項1について1回目の質問を許します。
はい。それでは、一般質問、最後の時間、質問させていただきます。その質問事項は2つであります。ちょっと前段に、本題に入る前に、少し話させていただきたいと思いますが、今、教育長の質問のところにも書いてあるように、ここの演台に立たせてもらうのが1年半ぶりであります。最後に質問したのが、議員が一般質問する意義ということで、これをどう捉えたらいいかということを質問させていただきました。しかし、それから、その議員の一般質問ということの自問自答をこうしつつ、今までこう見てまいりました。しかし、時間が経つのは早いということで、結論も出ないまま、やはり、時間は経っておりましたので、また、それを残りながら、またやらさせていただきたいと思います。その分を含めて、教育長さんにも、答弁をお願いしたいと思います。まず、質問事項1の、まあ、町民、町内、その要望窓口の一元化をという表題であります。今、行政運営の中で、切りたくても切れないのは町民、あるいは町内、会要望の案件です。まあ、要望の内容によって今は、該当する担当課の方に案内されるんだと、そういうふうになっていると思います。また、要望の内容によっては金がないからダメだとこういうふうに一括されることも あると聞いております。やはりこの町の行政面の中で町内要望あるいはその町民要望それをただ中身も詰めないままに金がないから今はダメだとこういうことはやはりあってはならないことだなと私はそう考えておりました。今の現実、この中において、町内要望というのは、どういう手続き、あるいはどういう流れで、その結果が伝えられているのか、まずその手法について、伺います。1回目終わります。
はい、8番、今村貞一議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
はい、
町長。はい、町長。
現状では該当する担当課に直接要望をし、担当課が直接回答をしております。また、複数の課にまたがる要望については、要望の大半が地域整備課への要望であることから、提出された要望書の写しを地域整備課が担当課に配布をし、要望の回答を取りまとめて、町内に回答しているところであります。ただ、どこが担当なのかわからないものもあるかと思いますし、早急な要望、県への要望など、いろいろなケースがありますので、町としても、そのあたりを整理するとともに、要望書の提出先の一元化を含めて、内部検討をする予定であります。検討結果につきましては、次年度からの対応となりますので、毎年5月に開催をしております、町内会長連絡会議で、町内要望提出方法等についてお知らせをしたいと考えております。また、議員の言われる、お金がないからダメだと一括されたということにつきましては、話し方と受け方の問題があったのではないかと思いますが、町内要望は要望の内容、緊急性及び予算等を考慮して回答をしております。したがって、回答の内容には、予算の関係で今年度はできない旨の表現をすることもあるかと思いますが、回答する際は親切丁寧に誤解を招かないように努めてまいりたいと思います。
町長の答弁が終わりました。 8番今村貞一議員に2回目の質問を許します。
はい、なかなか内容を熟知していただいたのか、すこぶるいい方向に動いているようですので、大変ありがたいと思っています。これは確かに場合によってはこうたらい回しにされる案件もあるんですね。現実的にはそういうところから直接こうあっちの課にぎこっちの課にぎというようなことになると、なかなかやっぱり要望する側というのはまず行政的に親切味がないと、やはりそういうふうな印象がやはり第一に持ちます。まあ、そういう面からやっぱり最初はどんなことであってもやはり窓口の一元化、ここでまず受けて、その内容を検討し、そして、相手に例えば話を聞くなり、あるいは予算的にこうすぐできない場合は、あるいは町内のそういうことはないけども負担分というのも考慮した中でそれが実施できるような方向に持っていかれれば一番こういい流れだとこう思っております。まあ現実的にお金がないというのはまあできない返事の中では一番簡単な答弁ですね、答えです。実際あるかないかというのは町民にとっては分かりません。そのないという言葉が出る前にですね、やはりその面はやはりしっかりとその受け答えをし、町内負担も含めた中で、希望の年度内にあるいはそういうところで実施できるようなやはり方策を考えるべきであると、こういうふうに私は思っております。ですので、町内要望、町のこう行政運営にあたっては町民町内要望というのはやはり、これ大事な要因であります。これを無限に、事務的に断ったり、あるいは資金が予算的なものがないからダメだということはやはり答えになってないわけですから、その辺は十分こう考えていただいて、今町長が答弁されたように26年度からはきちっとまた受け付けていますか、要望の窓口も決め、あるいはできれば町内要望の予算処置もしていただければ一番、これはそういう返事がしなくてもいいわけですから、町内要望費、いくらとこう予算付けをしていただいた中で要望のある町内の中身を十分熟知した中でやっていただければ、まあ、こういうその町内から町へのこう不平不満といいますか、そういうのはなくなるとこう思っておりますので、今町長が答えたような方向で、前進されることを一つお願いしておきたいと思いますので、まずそのことは特にして、26年度次年度の予算処置の中で町内要望費というものを取り入れていただけるような考えがあるかないか、その辺をちょっと再度伺って、この問題は終わりにさせていただきます。
8番今村貞一議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
まあ今ほどいろいろ申し上げましたけれども、やはり自分の考えの中では今まで町内の、まあ、皆さんの意見を聞く会をやらせていただいておりましたけど、ああいうことよりかやっぱり直接町内の方であらかじめここだっていうところを用意していただいて実際見せてもらった中で対応していくという方法もあるかなということが一つと、それからまあこの間も総務課長の方にお願いしましたけど、できれば町長室にファックス一つ入れてくれると、こういうお願いをしてあります。まあ直接何かを変な中身じゃ嫌ですけども、まあ言っておきたいことがあったら流してもらいたいなと、こういうことで要望をしてあります。まあそんなことで、これから対応していきたいなと、こういうふうに思っております。おります。
町長の答弁が終わりました。今村議員、次に進んでよろしいんでしょうか。
はい、
はい、それでは8 8番今村貞一議員に質問事項2の、本人の要望によりまして丸1、丸2、丸3、丸4までを一括、質問を許します。
はい、 いやありがとうございました。それでは質問事項2の湯沢学園町民参加共同部分でありますが、その具体的な方針を明らかに示せという、こう、表題であります。やはりこの間も1年半ぶりに同様な質問をするに至りました。具体的な動きが出るのか、今日まで静観してきましたが、やはり具体的な中身が出てきておらず、やはりしびれが切れての再質問であります。7ヶ月後の開校が迫る湯沢学園、町民や子どもたちの期待膨らむ中で工事が進んでいると誰もが信じて、今日まで来ました。しかしここに来て5ヶ月の遅れが報告されました。まあ後に引けない策として校舎棟の完成だけは死守するという、その施工側と完成をさせるという、その、まあ、町側の合意からだとこう思っています。先の委員会での報告を聞いた時点でも、これまで持たなかった不信感、そういうのがやはり湧き出してきました。これは委員もすべて、あるいは他の議員も話を聞いた中で、やはり感じていることだと思います。教育長もやむを得ないということで開校だけは必ずするというようなお答えもいただいておりますが、本当にそれを 100% 信じていいのかと、こういうまた疑心暗鬼も湧いております。今町長の今までの質問の中で町長の心情も聞きました。やはり一番肝心な学校開校に向けては教育委員会、そして教育長のやはり心情も聞かなきゃいけないんだろうとこう思います。ですので、今教育委員会を、まあ、代表して、教育長の今の心境と、伺いたいと思いますし、その開校に向けて関連の事項を一つ一つ、まあ、お答えをいただきたいと思います。まず小中一貫 教育校の図式の中に町民参加の共同の場が設置されております。委員会設置視察においても実施校では重要な位置づけになっていると今日まで感じてきました。湯沢学園検討部会の中でこの部分についてどのような協議がなされているのか、その方向性も示していただきたいと思います。二つ目は、共同のこの部分について、12月7日の教育フェスティバル、この町民参加型湯沢学園の方向を示し、町民に周知されるとかお考えなのかも伺います。三つ目には、この学園内に町民参加型共同の拠点となる、まあ、部屋といいますか、そういうものを設置されるお考えがあるのかどうか、それもお尋ねいたします。そして4点目に、町民参加型の共同の場とついては常時活用できる体制を取れるのか、あるいは学校の都合によって必要に応じて募集をかけその参加を促す体制になるのか、これはどちらをお考えになられているのか、この4点について、まず伺いたいと思います。くしくも9月8日の湯沢候補、でこの部分がやはり教育委員会の方から示されております。まあ、学園のボランティアの大募集ということでありますし、これはこの表題に書いてありました中身に、学校の森整備ボランティア、そして今回この広報で寄せてあります通学見守りボランティアというふうに募集がかかっておりますが、順次募集をして進めていきますという文言があります。 このボランティアに関して順次募集という一番この町民参加の底辺になる部分のまあ、なんて言いますか、こう集まりの団体ですか、そういうものがどういう形のものがあるかっていうのも具体的にここへまあ示されていないわけですが、その部分一番底辺になるそのボランティアの集める活動拠点、活動ですね、内容がどこまで広げられてあるのか、その辺も含めた中で、ご答弁をお願いいたします。1回目終わります。
はい、8番今村貞一議員の1回目の質問がありました。それでは清水教育省の答弁を求めます。
はい、議長。
はい、教育省。
教育長、清水です。まず最初に、私の心情についてでございますが、平成26年4月、小中一貫教育を第一期工事が完了し、スタートすることで、準備をしてきましたので、残念です。しかし、今は現状を踏まえ、来年4月開校に向けて、安全安心の配慮や、教育活動の場所の確保など、万全を期して取り組んでいく所存です。それでは質問1から4について答弁いたします。最初に1でございますが、これまでも学校評議員制度や地域コーディネーターを中心とした学校支援ボランティアの協力を得て、各学校の教育活動の充実を図り、地域に根ざした教育の実現を図るよう努めてきました。これにより各学校には地域の皆さんがたくさん訪れ、地域の皆様の顔が見える学校を実現してきました。伊沢学園はこれらの成果を継承し、さらに発展させるため、地域の皆様が直接学校の教育活動に参画できるコミュニティスクール、まあ日本語では学校運営協議会制度と言っておりますけれども、この制度を導入し準備を進めているところでございます。先ほど今村議員がお話しされましたように、9月8日の広報湯沢でコミュニティスクールについては町民の皆様にお知らせいたしました。そのためこれまでの各学校への支援体制を結集するとともに、さらに新たな支援を求め、学校支援ボランティア組織を構築したいと考えております。先ほど議員からも話がありましたように、すでに学校の森支援ボランティア、通学の安全見守りボランティアをはじめとする学校運営に携わるさまざまな種類のボランティア登録をお願いを進めております。この中にはこれ以外にも、例えば湯沢学園共通したボランティア、例えば学習支援、この中に入っておりますけれども、通園通学の見守り、図書整理とか環境美化だとか、あるいは今答弁いたしました学校の森、敷地内の清掃だとか花植栽だとか菜園の管理等が入っておりますし、認定こども園につきましては読み聞かせ、あるいは小学校については先生方の足りないスキーの指導だとか、あるいは中学校も先生の足りない部活動の指導だとかスキーの指導だとか、あるいはダンスの指導だとか、そういったのも念頭に入れて今ボランティアを募っているところでございます。こうした取り組みが開校に向けて進むとともに、広く理解を得ることによってオール湯沢の体制が取れるものと考えております。次に2についてでありますが、今ほどお答えしましたように、現在の取り組みを広報湯沢等でお伝えしています。今後も広報や何か集まりがある際などを利用して継続して周知に努め、教育フェスティバルではそれに映像等を加え、より分かりやすくお伝えしたいと考えています。 次に ③ についてでありますが、共同型教育をよりよく実現するための拠点は湯沢学園の中に設置される地域交流センターで、80人定員くらいの小ホールをイメージしております。この中に事務室を置き、ボランティア活動を担当する職員を常駐させたいと考えています。詳細なセンターの使い方はこれから検討していきますが、できるだけ多くの町民から学校に足を運び、学校支援の拠点となってもらう予定です。最後に ④ についてでありますが、今ほどお答えしましたように、地域交流センターを設置し、ボランティアの対応をすることとし、さらに現在各小学校に配置された地域支援コーディネーターとともに共同の場を作っている予定でございます。以上でございます。
清水教育長の答弁が終わりました。8番今村貞一議員に2回目の質問を許します。
はい、やはり今教育長示されたように、やはり着々とこう準備が進んでいるということは確認できております。しかし今教育長が言われましたオールユーザーの体制という、そのオールユーザーの体制というのは現行でいうその、まあ、学校の先生方、それからその各校の PTA、 そういうようなものをすごくイメージしてしまうんですね。一般町民、この人たちが今この広報を見ただけで、本当にすぐに参加できる、あるいはその登録できる体制になっているかというと、ちょっと若干私疑問が残ってるんですが、やはりもっとこう詳細に一般町民に伝えられる、分かるような形で、やはりこれはもっと細かく、出すべきではないのかなと感じて、いました。確かに今学校単位でその新しい統合の進め方というのはすごくやりやすいと思います。保護者に対しても説明しやすいんだろうと思います。ただ一般町民に保護者と同様に学校に興味を持って活動に入る、こういう体制を取るとしたならば、このような周知の方法だとなかなか皆さん手を挙げてこない、そんなのではないかなという気がしておりますので、まあ12月7日のまでにもう少し、具体的な言葉で、町民に呼びかけることをやはりお願いしたいと思いますが、この12月7日のフェスティバルまでに向かってこれからの取り組み考えが今の時点でこう決まっている方向がありましたら、それはお話をいただきたいと思います。この学園の活動拠点、これはやはり地域交流センターの中に設け、職員を常駐し、一般参加者がやはり学校の中をこう活動できるという体制は、やはり私も今聞いてすごく素晴らしいなと思います。当初の中ではそういうお話はちょっと聞いておりませんでしたので、これはすごくいいなとこう感じてきました。やはり理想の形になりつつあるというふうに認識しております。そしてこの4番の町民参加型の共同の場合、これはまあその常駐事務職が常駐しておいでになられた方の、まあ、活動においてはそれぞれこう支持できる体制になるんだろうと思いますけれども、やはり集まる人数、これがやっぱり確定できない状態で始まるとすればですね、なかなか大変なまたことになるのではないかなという気がします。まあ、毎日の中でどれだけの 町民あるいは保護者が人数的に関われる体制が取れるのか、その辺も具体的に検討されているようであればお答えをいただきたいとこう思います。まあ、先ほど一番底辺になるボランティア部会といいますか、ボランティアの作業においてもこういろいろ置いてあります。この辺もきちっと図式でやはり示していただいて、日々活動的な人数もできれば毎日何人ぐらいですとか、そういった詳細までですね、やはりこう示していただくということがやはりこれから大事になっていくんではないかなと思っています。今4番までについてはそのような内容で伺いたいと思いますので再答弁をお願いいたします。
8番今川貞義議員の2回目の質問が終わりました。清水教育省の答弁を求めます。
はい、
教育省。
教育長清水です。それでは答弁させていただきます。まず第1点目でありますが、なるべく教育委員会で、有している情報につきましては広報湯沢の NEXT を通して今随時、出しているところでございます。そして教育フェスティバルでは先ほど言いましたように映像等を交えてこれまでのものを整理して、説明する予定でございます。なるべくやはりオール湯沢の体制で町民の皆様方から参加していただいて作り上げることが湯沢の教育にとっては必要ということで、先ほど申しましたようにコミュニティスクールという制度は新潟県では最初に聖籠町が導入し、続いて上越市が小中学校を導入して今進んでおります。私どもも先駆のところに出向いて指導をしていただき、湯沢町もこの制度を導入してより町民の皆さん方から学校づくりに参画していただくという形をとっておりますので、この制度導入そのものがいわゆる町民も責任を持って学校教育に参画する制度でございます。今までは学校評議員制度というのがありました。これは各学校で5人ぐらいの委員を、校長が選んで、教育委員会が委嘱するというような形で、まさに校長が、学校に対して地域の人から意見をもらって、それを可能な限り反映していくというふうなことでありますけれども、この学校運営協議会制度というのは、今度は法律も、学校評議員制度が学校教育法施行規則からこの制度は地方教育行政の組織及び運営に関する法律ということで、任命も教育委員会というふうな形になっています。そしてこの間の NEXT でもお示ししましたように、選ばれた委員の皆さん方は校長に対して学校の運営の基本方針を説明を受けて、それを今度承認していく、あるいは学校の運営教育活動を説明を受けてそれを意見する、あるいは教育委員会等に対しても学校運営に関して意見を言う、あるいは人事等にも意見を言って教育委員会が県に意見具申していく、つまりそういった委員が今度積極的に入って自分も責任を持って学校運営をしているという制度でありますので、この制度そのものがまさに協働型の基本であると思っております。そしてボランティアも今担当の方で積極的に広報湯沢、いろんな商工会はじめいろんな機関を通してボランティア募集の、用紙を配って延べ谷村管理指導主事は1000人と5年間言っておりますけれども、延べ1000人ぐらいの皆さん方からこの地域交流センターのところでコーディネーターのもとにいろんな形で学校に参画していただきたいというふうに思っております。次に4の町民参加型いつでもということでございますけれども、今ほど申し上げましたようにコーディネーターを数名置きましてボランティアの方を 常時、まあ、あれば常時、その割り振りを学校と連携を取りながら、まあ、やっているわけでありますけれども、まあ、昔は開かれた学校というふうなことで開いてきた中で、大阪での学校での侵入事件による事故等があって、今はまた逆に、登校が終わると施錠して、下校の時もまた開けるというふうな、そういった中ありますけれども、なるべくならば、湯沢においては、状況を把握しながら、多くの方が学校に出入りして、参画できる道を作っていきたいと考えております。以上です。
清水教育長の答弁が終わりました。8番、今村貞一議員に3回目の質問を許します。
はい。では、教育長の頭の中には、すべて完成図がやっぱり入っていらっしゃいますから、そうおっしゃられる話になると思いますが、今のこのコミュニティスクールの、その学校運営協議会という文言についても、今、一般町民の方に、このネクストの中で伝えられただけでは、なかなか理解できないと、こういうふうに私は思っています。ですから、この学校運営協議会の、やはり構図、今、教育長は一番下のいろんなボランティア活動をされる中で、まあ、そういうところから、委員が選ばれてくるのかなという思いもしてますけども、そういった中で、誰しもがこう、その積極的に、その学校運営協議会の中に、やはり手が挙げられるような体制をやはり取る必要があると。こう思いますと、この、図式をここに載せてありますけれども、この運営協議会というのはいかなるものなのか、こういったのその新しい湯沢学園のコミュニティ、この人の集まり、それから活動、この内容もやはりもっと具体的にやはり表示するべきだとこう思います。それも参画する町民は、やはりフリーではないということもここに書いてあります。必ず何らかの登録をしろと。そうしないと、多分活動、学校の中には、まあ入れないんだろうなと。こういうイメージはあります。ですので、できれば、今言われているように、ボランティアに、学校運営って言いますか、コミュニティに登録している、してもらう数を1000人というふうにこう、希望を話されましたけれども、やはり登録することがまず第一ということになれば、自分はどのものに登録したいか、あるいは登録を考えたいとか、このこともやはり具体的に示さないと進まない話だと思いますね。ですので、この辺も、この、もっと細かく、こう、登録をお願いするということを、必要性を、やはりこう、もう少し前面に押し出した中で、町民に問いかけていただきたい、こう思います。今の、この、登録については、今回、ここに載せてある、まあ、皆様から積極的にボランティア登録をお願いしますという文言で、今後終わってしまうのか、あるいは、今後、これ以上に、深く踏み込んで町民にこの学校運営に関われるようなこの話を進めていく考えなのか、そこを最後にお伺いしたいと思います。
8番、今村貞一議員の3回目の質問が終わりました。清水教育長の答弁を求めます。はい、教育長。
教育長、清水です。まずコミュニティスクールというのは、まあ、なるべく学校の教育に参画、過去の実績で参画して、よく、まあ、活動をしている方を、まあ、国では積極的に活用しなさいと、まあ、有機的にするためにしなさいと言っておりますけれども、湯沢町もこの運営協議会制度については、要項等を作って、この院そのものについては小中学校一体でですね、まあ、15人程度ということで限られた人数の方でいわゆる合議制の機関になるわけでありますけれども、このボランティアにつきましてはなるべく多くの方から、先ほど言いましたようにいろんな形で湯沢学園の認定こども園から小中から自分の持っている 特技、あるいは本当に自分の家の前の近くの子どもたちの登下校の見守りだけでもいいわけでありますので、多くの方々から参画していただきたいということで、先ほど申し上げましたように、いろんなところに今担当が配布して、これからもいっぱいの方のボランティア登録をしていただいて、その人たちをなるべく学校の中に入っていただいて理解をしてもらって協力してもらうと、そういった形で学校と行政とそして保護者地域が一体となったやはり学校づくりをユーザーではしていきたいというふうに思っております。以上です。
清水教育長の答弁が終わりました。それでは、質問、8番今村貞一議員に質問事項2の ⑤ ⑥ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦
この先ほどお話ししました丸4の回答の中にやはり常時コーディネーターを置いて、いろいろ活動ができるようにというお話をいただきました。するとまず工事の安全性とかそういうことじゃなくて通常の学園生活の中で見守り活動も可能になるとこういうふうな考え方をできるんですが、この見守りという言葉、これは登下校じゃなくて、すべてをこう学校の中でですね、活動をしていくという意味合いで、載せてありますが、これらが今常時、その交流センターのところで、住民が参加できるということであれば、この通常の生活の中で見守りという活動はやはり絶えずできるというふうに今考えて、しまいます。それは実際そのような形で、できるのか、それを確認させていただきます。それからまず6は今度は通常の学園生活ではなくて、この工事の遅れに伴う児童生徒の安全確保の見守りということで、これは学校だけでできるのかと。この時点でやはりもっとこう積極的に町民に関わっていただく考えが あるのかということをここに質問しております。くしくもこれもネクストの中で通学時の見守りボランティア募集というようなことが出ておりましたので、これらで対応できるのかなというふうに考えてもいますけれども、実際の考え方はいかないようなものなのかを、ご答弁お願いします。それから7の学園の施設整備、これはもう学校の校舎、その付帯する設備は全てこう完全に新しくできるわけですけれども、まず子どもたちが部活を今度はするもの、体育館を除いた他は、グラウンド、それこそテニスコート、そういった野球場、いろんな活動拠点があるわけですけれども、それらについてのその整備といいますか、そういうものについて、やはり学園の開校に間に合わせ、あるいは学園が開校した後順次進めていくというそういう考え方があるのか、そこを伺いたいと思います。以上です。
はい、8番今村沙一議員の1回目の質問が終わりました。それでは清水教育長の答弁を求めます。
はい、
教育長。
教育長清水です。最初に丸5についてでありますけれども、見守り活動は主に登下校を想定して準備を進めています。広報湯沢でも募集している通学時見守りボランティアは、児童生徒の通学時に家の前で見守ったり声かけをしたりすること、通学路の要所で見守ったり声かけをすること、バス停で見守るなど様々な形態が考えられます。現在は通学路や通学方法の検討を進めていますので、通学路の安全見守りを主として準備を進めております。次に丸6についてでありますが、安全対策は 学校と教育委員会だけでなく、施工業者からも協力をいただき、共通理解を図りながら進めています。また、小中学校が完成したとしても、その後、認定こども園建設が始まりますので、細心の注意を払って安全対策を図りたいと考えています。現段階では、湯沢学園、湯沢小学校と湯沢中学校統合時対応計画に基づいて対応してまいります。最後に、丸奈良の学園の施設設備、部活の計画についての方向性ということでございますが、部活動は小中連携を取り入れ、一層の充実を図ることを目指しています。統合直後は工事もありますので、無理をせず、使える施設の安全を十分に確認し、中学校の部活動を中心に進めていくことになると思われます。使用する施設は統合時対応計画に示し、活動に支障がないよう十分に配慮していきます。以上でございます。
清水教育長の答弁が終わりました。8番今村貞一議員に2回目の質問を許します。
はい。今教育長、5番の中においてはこの通学時の 見守りボランティアという中で説明をしていただきました。今私がここに通常の学園生活の中での見守り活動というふうにこう表記しましたのは、通学時あるいは下校時ではなくて、ましてやまたこのボランティア活動の目的のあるボランティア活動外でもある考え方なんですが、絶えず学校の中に子どもたちは授業したり、あるいはその休み時間に行動したり、あるいは昼休み、あるいは放課後といった形の中で子どもたちは学校の中でこう移動するわけですけれども、そういうものの中で、やはりそこに父兄が、あるいはその町の人たちが子どもたちの様子を見ていられる部分ということなんですが、そういう考え方なんですが、所詮子どもですから、ましてや中学の 2,3 年次になるとなかなかこう態度も横柄になったり生意気になったりしてきます。そういう中で、あるいは休み時間、あるいは昼休み、先生方の目が届かなければ何をするかわからないというのは現実であります。そういった不測の事態というのは避けられるべき、その町民がそこにいる、保護者がそこにいるということであれば行動も自粛できるわけですし、そういった日常のその学校の中に保護者がいるという存在感を子どもたちに与えるために、そういった見守り的な中でですね、活動ができるのかということをちょっとこうお伺いするつもりでありました。登記工事の見守りは別にしましてね、あるいはその先ほど局長お話しされましたいろんなボランティア活動、そういったものが全て、ではなくて、そういった部分もあってしかりと、こういうふうに認識してお伺いするわけですが、そういった部分については、今、この交流センターの中では考えていらっしゃるものなのかどうか、再度確認をさせていただきたいと思いますし、6番の、この児童の安全確保ということは、学校側でできるのかということなんですが、これは学校、今言われたように学校あるいは施工業者ともども、これは安全というものがまず引っかかってきますから、むやみに一般町民あるいは保護者の方に、そこに立ち入って、安全を確認してもらうというのもなかなか難しい話なのかも分かりませんが、この辺だっても朝子どもたちが全部学校に入ってしまえばもうそれで安全かといえばそういう状態でもないと、この辺で日常やはり 住民が関われるような、その安全的に関われるような方向ができるのかどうかということを伺っております。その辺も再度お答えをいただきたいと思います。それから奈良の学園施設整備については、まあ、今予定されているものはないようでありますが、これは以前の話をぶり返すわけでもありませんが、今の、まあ、陸上競技場にしろ、今公認を外れた陸上競技場になっておりますし、野球場もさることながら、教育長は、まあ、ナイター照明の設備もあるんだからという言い方をされました。しかし現実は湯沢中学校の野球部がナイターで、そのナイターを使って練習できる環境になるかといえば難しいですよね。その辺のことも含めてですね、やはりまあ、いい校舎もさることながら、やっぱり充実した子どもたちが部活できるような、まあ、設備の一新というのも必要なんではないかと、こういうふうに思って今これについての計画性を伺いました。まあ、小学校については完全な工事が完了しない限りはなかなか行動範囲が限られてくると思います。まあ、その辺のところで小学校も中学校も、まあ、含めた中で、その部活に対応できる施設、これについての考え方を再度お聞かせをいただきたいとこう思います。終わります。
8番、今村貞一議員の2回目の質問が終わりました。清水教育長の答弁を求めます。はい、教育長。
教育長清水です。最初に丸五の見守りについての捉え方でありますけれども、おのずと交流ホールのところにコーディネーターを置いて、その日どのくらいのボランティアが学校の中に入るか分かりませんけれども、そのボランティアの人たちが学校の中に入って支援していく姿があれば、おのずからそれが学校の中の見守りになるのではないかと思っております。私は逆に子どもたちを監視しなければ学校がうまくいかない状態っていうのは一番厳しいことだと思っております。そういうふうにならないように、小さい時からお互いに交流し、異世代が関わる中で心の豊かさだとか、そういったものを養ってですね、いわゆる常にオープンスクール的なボランティアが入って、そういった形で入ること自体がもうすでに校内の中の見守りになっているかと思いますので、ご承知を聞いていただきたいと思っております。次に安全に対してでございますけれども、まあ、昨日森氏も南魚沼市の図書館の建設現場で、まあ、怪我がありましたけれども、まあ、私どもも十分配慮してやらなければなりませんけれども、やはり不特定多数の方がいわゆる、まあ、区切りをしますけれども、簡単にですね、誰でもがありがたいんですけれども、そこに立ち会ってというのは、まあ、私どもはまた学校と行政と施工業者と検討して安全を確保する中で、どうしても必要性があればまた対応することになるかと思っておりますけれども、まあ、今のところは工事現場のそういったところに、まあ、対応というものは考えておりません。それから最後の施設設備につきましてですけれども、まあ、たまたま今回野球部が県大会に行きまして、まあ、私も久しぶりに牧の方に応援に行きました。私どもはやはり中学校の活動の中でそれぞれ、学校でやっている予算執行、放課社会でやっている予算執行で、町がやらなければならない対応という中で、平等性等が担保される中でそういった活動の場所を確保していきたいと思っております。以上です。
清水教育長の答弁が終わりました。8番、今村貞一議員に3回目の質問を許します。
はい、
残り10分程度です。
はい、 まあ、5番、6番については、やはり妥当だと思います。まあ、これは、安全も兼ねて、一般の人たちが参加するということは、大変、こう、危険なこともありますので、この辺は、まあ、無理からずことだと思いますし、5番の見守りという言葉については、監視という言葉を、局長お話しされましたけど、決してそういうその意図ということはありません。やはり自然の中にいるということをやはり子どもたちに示すということはやはりそれなりの必要性があるんだろうと、こういうふうに思って、お話しさせていただきました。それから7番の件なんですけど、今、まあ、野球部の活動について触れましたけども、やはりこれは確かに子どもたちの平等性っていうのは、これは考える必要は あると思います。しかしこれが四六時中そういう体制にあるわけじゃないですから、普段の中での平等はこれは必要ですよね。だけどもやはり特別に、まあ、歴史の中で快挙ともなれるような行動が取られた場合は、やはり平等という観念からはやはり逸脱するような考え方を持ってもいいのではないかなと思います。これはあくまでも中学の中に予算立てしてあるからその範囲でやれとか、府警がやはりそれはやる部分だから府警がやれということでは、町の支援ということについてはなかなかその表に出てきません。まあそういった中でですね、それができないのならば整備をきちっとしてやると。こういうことが必要になるわけですので、まあ今の町の野球場のほどの設備はなくても、明るさ程度は、まあ確保してやるべきということも肝要かと思いますし、あるいはそのテニスコートにおいても、町の方で、どこの大会に行っても、そのコートのせいにするような、事例が起きないような、やはり専門的なコートの用意も、やはり一面ぐらいはしとくとか、その辺はやはり町の考え方で、いかにもなるわけですから、その辺も、やはり中学校の方でできなければ、町の方の施設をある程度、そういった公に整備して対応させるとか、いろんなその手法があると思いますね。まあ、その辺で、それをいかにも全部、やはり平等だという考え方、やはりそれは時には、大目に見て、解除として、特例でやってやるっていうのも、大事な部分ではないかなと、こう考えますけど、教育長に、それらのことについて、聞くというのはなかなか、難しい答弁になるかもわかりませんが、再度その部活の、まあ、対応について、再度確認して終わりにさせていただきます。お願いいたします。
8番、今村忠議員 の3回目の質問が終わりました。清水教育長の答弁を求めます。はい、教育長。
確かに団体で野球部が初めての県大会出場ということで、私も、まあ、応援に行ってきましたけれども、まあ、たまたま行きましたけれども、まあ、他の中学校にしてみれば、まだまだいっぱい行ってる学校もありますし、そして同じ中学校の中にも、いろんな町の施設を使っているクラブもあるわけでございますので、やはり町として何かお金を執行する場合には、やはりルールに基づいて、それが不適切な執行にならないような形で、学校と連携しながらですね、子どもたちの教育環境を整えているというのが基本になるかと思いますので、それを念頭において対応していきたいと思っております。以上です。
清水教育長の答弁が終わりました。以上をもちまして、はい、8番今村貞一議員の一般質問を終わります。
はい、ありがとうございました。
以上をもちまして本日の日程はすべて終了いたしました。ただいまの時刻は11時25分です。本日はこれにて閉議し散会いたします。大変ご苦労様でした。